はい、それでは、使徒の働きの16章を開いてください。今朝注目したい箇所がですね、16章の6節から10節になります。6節から10節であります。よろしいですか？開きましたか？読みしますね。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フリュギア、ガラティアの地方を通って行った。こうしてミシアの近くまで来たとき、ビティニアに進もうとしたが、イエスの御霊がそれを許されなかった。それでミシアを通ってトロアスに下った。その夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした。彼らに福音を述べ伝えるために神が私たちを召しておられるのだと確信したからであるですね。マケドニア人が助けてくれと呼びかけたという。でその呼びかけるというのは英語だと call、 まさに召されたっていう言葉でもこの聖書には書かれている同じ言葉が使われていますけれども、呼びかけを受けて神が私たちを呼びかけておられる、マケドニアに福音を述べ伝えるために呼びかけておられることをこの確信したということです。で私たち夫婦が4月9日から20日まで、正確には10日についてトルコにですね、そして19日にギリシャを立ったので、10日から19日までですね、旅行に行ってきました。でその旅行のテーマが、題名が使徒の足跡です。使徒の足跡です。で使徒パウロがたどった宣教旅行の道を私たちも文字通りたどっていきました。そしてトルコにいた時に気づいたんですけれども、ヨハネもですねエペソを拠点に監督として、いた。それでアジアにある7つの教会、黙示録にある7つの教会も全て、見てきました。その教会があるわけじゃないですよ、その遺跡ですね、見てきました。トルコっていうとですね、このギリシャと比べるといかがでしょうか。イメージが湧かない、馴染みが薄い国だと思うんですね。で見過ごされている聖書の地って言ってもいいと思います。今でこそですねイスラエルという国が存在しますね。でも聖書を見れば、聖書の舞台というのは今のイスラエルのみならず、その周辺にも及んでいっています。エデンの園から流れた4つの川の2つ、ティグリス川、あとはユーフラテス川が、その上流はトルコにあります。そしてノアの箱舟がとどまったアララテ山、これもトルコにあります。アブラハムが約束の地をに行くように召されて、このユーフラテスをこの上がっていってですね、そしてハランという、あるいは昔の聖書の訳だとカランって、ハランにとどまったのもそこもトルコにありますですね。旧約聖書からもトルコなんです。そして新約聖書ではアジアという言葉が出てきたら、今読みましたけれども、それはトルコにある地域です。でこれは実はですね、今回気づいたんですけども、聖書名だけではなくて、事実トルコはアジアの最西端、あんまり言わないです、一番西の端 なんですね。私たちが極東ではないですか。火のいずる国ということで、極東ですね。最も東にある国であります、アジアの中で。けれども、トルコこそが最も西にあるですね、国であって、でその今イスタンブール、昔はコンスタンチノープルと言われましたけれども、そこに入った時に初めて西側になるわけですけれども、東ローマの首都として、そのコンスタンチノープルは何百年もキリストの中心地として続いていったところであります、ですね。それだけトルコという国は非常に聖書のこの舞台になって、いるわけですけれども、今読んだところはですね、そのトルコからギリシャに移った、つまり西洋ヨーロッパに移った、そのパウロの召しであるんですね。呼ばれて導かれたところだったんです。そしてその一歩が世界史のすべてを塗り替えた瞬間と言ってもいいんです。福音を携えていた使徒パウロがアジアからヨーロッパに福音を伝えるように呼び出されたのが、このトロアスという港町でした。そこから船出して、今のギリシャの北、これマケドニアっていう地方なんですけどね。でその港町のネアポリスに向かう一歩を踏み出した瞬間だったんです。でこの小さな一歩がキリスト教を中心にした世界史を全て変えてしまった一歩であって、直接私たちに結びつく一歩であります。私たちが今福音を信じているのは、ほとんど全てがって言っていいですね、欧米の宣教師によるものです。独自に違う国から、そうですね、東方の、このキリスト教っていうのはあるんですよ。実際にギリシャ正教とかロシア正教とか、あとはコプト教とかですね、このいろいろありますけど、エチオピア正教とかいろいろありますけれども、いかがでしょうか、皆さん。そこからその人たちによってイエス様を信じたっていう方いらっしゃるでしょうか。いないですね。中国までは敬教というのは来たんですけれども、日本にどれだけ影響を与えたかっていうのはかなり分かりません。皆さんがイエス様を信じられたのはやはり西からなんですね。つまりこの一歩というのは私たちにも直接影響を与えている、この世界を変えた出来事と言っていいわけなんです。でパウロがどのようにしてマケドニアへの宣教に導かれたかに注目したいんですけれども、今ここで読んだのはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたとあります。あ、すいません、上田さん、上田さん、ありがとうございます。はい、これはトロアスですね、港の跡です。でこの禁じられたって言ってるんですね、聖霊によって禁じられてるんです。で一度だけでなくてビテニアっていうところにパウロは行こうとしたけれども、ビテニアはトルコなんですね。トルコ北の方で、次のじゃあ、あの地図お願いします。でそこに行くのもイエスの御霊がそれを許されなかったって書いてあるんです、ね、ちょっと今示しますと、アジアがここですよね。アジアに行って回ろうとしたんですね、パウロが。そしたら禁じられて、でビテニアっていうのはこのガラティアの上の方ですね、この国会の沿岸の方、そこに行こうと思っても禁じられたんです、イエス様の御霊から。でしかも御霊だけじゃなくてイエスの御霊って書いていて、もう直接的にイエス様が明確にダメだとおっしゃったんです。でも福音を語るってどうやって禁じられるんでしょうか。イエス様が福音を語りなさいって言われたじゃないですか。 で、ここで私たちが注意しなければいけないのは、もちろん大宣教命令、すべての国民を弟子としなさいというのは主から出ているものです。そしてその福音を伝える働きがあるわけですけれども、大事なのはその中で常に聖霊に導かれて行っていかなければならないということなんですね。つまりいつまでも主ご自身の命令をどんな小さなことでも聞いていくしもべでなければいけないということなんです。ただ単純に私を福音を伝えているということで、それがもう何て言うのかな、一番になってですね、絶えずその過程でイエス様が主であって聖霊によって導かれて、その導きの中で召されて呼ばれてそこに動いていくということが必要になってくるというわけなんですね。禁じるとまで言われたわけですから、パウロがそれだけ福音を語ろうとする意志が固かったと思われますね。あまりにも固いから禁じなければ絶対にそこに行っていたわけなんです。まあ、結局ですね、パウロは第3の宣教旅行、今これ第2ですけれども、第3の宣教旅行でエペソに踏みとどまって宣教を行ってます。2年間も踏みとどまってました。でそこは東方と西方のローマとの貿易をつなぐ中継都市としてとてつもなく栄えていたので、どこのアジアに行くよりも影響力があったんですね。全ての人がですね、アジアに住む人々がみんなユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いたと、もうアジア中に主の言葉が広がっていったというくらい。だから決してパウロが福音をアジアで語ってはいけないということではなくてですね、伝えられてはいったんですけれども、でその他にペテロも宣教していましたし、ヨハネもさっき言いましたようにエペソで監督者でありました。だから小アジアはイエス様は心に思っていました。だからパウロにとってはなおさらのことを、ここでなんで禁じられたのかということがもう理解を超えていたと思います。でここで立ち止まってなぜかということを考えると、その行こうと思っていた地域のことを考えるとですね、いいと思うんですね。アジアですね。そしてこのトルコ、今のトルコがあるこのビテニアもトルコですけれども、結局自分の故郷であり陣地なんですよ。彼の町、はタルソっていうところですね。ここにあります。トルコです。だからこのトルコから出ていくということを彼は想定できなかった、想像できなかったんですね。彼は本当に国際的な人でした。ギリシャ語を流暢に話すギリシャ系のユダヤ人です。でユダヤ人は当時こう大きく分かれていました。元来のヘブル人の伝統と文化を守るヘブル系のユダヤ人と、ギリシャ文化の中に生きるギリシャユダヤ人とこう大きく分かれていたんですね。でパウロはこのギリシャ系のユダヤ人であり、ギリシャ文化もよく分かり精通していた、慣れ親しんでいた、でかつガマリエルの下で律法を教わっていた、バリバリのこのパリサイ派だったわけなんです。でさらにローマ市民でもあります。まあ、ローマ市民っていうのは特権階級ですよ。にもかかわらずです、にもかかわらず彼にとってはアジアを超えたヨーロッパというのは自分の領域を超えていて見知らぬところであって、そこまで福音を伝えようという発想がなかったって言ってもいいでしょうか。自分の思いや考えを超えて神はことを行われる方なんです。イザヤ書の55章の8節から見ると有名な言葉があります。私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主の言葉、天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いですね。パウロは異邦人に対する使徒として召されていることを自覚していました。 けれどもですね、イエス様が言われた使徒の一章の八節ですね、地の果てにまで私の証人となるという言葉ですね、あるいはすべての国民を弟子としなさいという言葉、その言葉がイエス様が実現していかれるときに、心の中に存在する壁を乗り越える、壊されていく必要があったわけなんです。でその第一歩がこのパウロの前にペテロがカイサリアにおいて体験したんです。で次お願いします。まあ、今回はトルコとギリシャの旅行なので、その前のイスラエル旅行のね写真を今お見せしていますけれども、初めに聖霊が下って、このイエス様の命令に従ってこの証をしていったのはあくまでもユダヤ人の中ですですね。ユダヤ人に対してユダヤ人の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神に悔い改めて立ち返って、そしてイスラエルのメシア、キリストを信じなさいと、ということで、その中で彼らは、福音を語っていたわけなんです。で、ペテロとヨハネは他のユダヤ人と同じようにエルサレムの神殿に行って決まった時間に祈りを捧げに行っていた。もう本当にユダヤ教徒として生きながら福音を伝えていました。ところがこのヤッファあるいはヨッパにいるときに彼は幻を見たんです。天からの色譜のようなもので、四つ足の動物とか地を這うものとか空の鳥などがいたんですね。でこれはレビ記の11章では汚れていると言われている動物だったんです。食べてはいけないものと命じられていたので、ペテロはほぐって食べなさいと言われたときに、主よそんなことはできません、私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんと言ったんですよ。でも神がこう言われました。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。でその意味はですね、異邦人であるローマの百人隊長、このカイサリアに駐屯していたコルネリウス、あるいは前の神官役ですとコルネリオですね、から使わされた人々によって彼が分かったんです。でこれからカイサリアにいるヤッファからカイサリアにいる北上してですね、コルネリオの家に行くわけですけれども、異邦人と異邦ユダヤ人が食事をすることはご法度でした。先ほど言ったように食物規定を見たらですね、もう到底異邦人と一緒に食事をすることはできない、日本食なんか絶対ダメです、まあ、イスラエルにはね寿司が人気なんですけれども、どうやって食物規定を守る寿司を作っているのかな、イカもねタコもダメだからね。なので異邦人の家に入ることもユダヤ人は避けていました。けれども彼は主が命じられたことに従順でした。主がそうしなさいと言われたから言ったんです。で私たちはこの固定概念を持っています。でね、固定概念持ってるって言ってもね、何が固定概念かなってわからないぐらい浸透してるんですよ。だから今一生懸命探してもわからないと思いますぐらい浸透してます。だから固定概念です。でこういった特別な出来事や異質なものが自分の前に立ちはだかるときに、自分には主に命じられてもいないのに自分の中に作っている壁があることに気づくわけなんです。で一行がコルネリウスの住むカイサリアに来ました。で使徒の働きの10章の27節にコルネリウスの言葉 を交わしながら家に入ったって書いてあるんです。でこの家に入ったというこの一歩ですね、さっきと同じですよ。この一歩によって異邦人もそのままによって信仰によって清められて神の家族の中に入ることができるとなったんです。でこの一歩がなければ 今頃イエス様とその福音はナザレ派というユダヤ教の一派になって、それだけで終わってしまったと言われるぐらいです。言われると思います、はっきりと。でそれだけユダヤ人にとっては本当に乗り越えることが大変な出来事だったんです。パウロがユダヤ人からものすごい迫害を受けていましたが、理由はパウロが述べ伝えていた福音そのものではないんです。正確に言うとパウロが異邦人が異邦人のままでイエス様を信じることによって救われる、神の国に入って神の家族の中に入るということが到底受け入れられなかったんです。パウロが第三次宣教旅行の終わる時にエルサレムに行って証を立てました。でその時も騒動が起こったんですけれども、彼が証をずっとしていた時にみんな聞いてたんです、信徒になって。ところがイエス様があなたを異邦人に使わすと言ったとパウロがユダヤ人に話した時に、その時にみんながわめき散らしたんです。このものを除いてしまえって。なんでそこまで反応してしまうのかということは、というとユダヤ人にとっては割礼を受けること、また他の律法を守ることが命がけだったんです。覚えてますか？また歴史の勉強になってしまいますが、でもダニエル書で学びましたが、8章にこのギリシャの王の中でアンティオコス・エピファネスという人がいて、その人が徹底的にギリシャ化、もうユダヤ人の痕跡をなくそうとしたわけです。でその象徴がこの割礼であって、割礼を自分 の, よあの赤ちゃんに施した母親、またその赤ちゃんも含めて抹殺されていって、そして神殿においてはゼウス神が作られて建てられて、祭壇には汚れた動物の典型的な動物、豚ですね、ですね、それを捧げさせたんです。捧げなければ殺されていったんです。それを彼らはもう反省のもとで悔い改めながらやって、なんでかというとバビロン捕囚で偶像礼拝を行ったから捕らえられてって戻ってきたんですよね。だからもう偶像礼拝をやってはいけないということを彼らは、この思って、金輪際を行わないという悔い改めの中でやっていった中で、そういう迫害を受けてますますですね、自分たちは割礼を受けて数々の律法を守ることによって神の国を待たなければいけないと思っていたわけなんです。だからパウロが割礼を受けなくても、その受けないままで心の割礼を御霊によって受けることができるというこの話を聞いたときに怒ったんですね。どうしても受けられない。でイエス様を信じた人たちの中であってもこれを告白するのが難しかった。アンティオケですね。でバルナバとパウロが奉仕をしていたときに、異邦人たちも割礼を受けてモーセの律法を受けなければ救われないという者たちが来たんですね。ユダヤ主義者ですね。で激しい議論になって、このことを決着するためにエルサレムに南に下ってって、そしてそこにペテロもヨハネも他の人たちもいる中で話し合ったんです。でパウロが異邦人の中で神様の素晴らしい働きがあることを皆が喜んで聞いていたのに、ある者がやっぱり立ち上がって割礼を受けさせなければいけないと言って激しい議論になって、ついにペテロが立ち上がって先ほどのコルネリオの体験を彼が話したんですね。そしてヤコブも立ち上がって、やはり御言葉から異邦人を悩ましてはいけないとこのように言って、基本的なことだけ話してですね、この不貧困と締め殺した者と地を食べてはいけない、これだけを守ればいいですということで、それで教会の中に異邦人もいながらしてユダヤ人もいるというこのキリストの体ですね、この違いを本当にキリストが崩してくださったというところに立ってですね、イエス様だけ見て、イエス様によってつながれて、イエス様によって二つのものが一つにされていくという道を歩んでいったわけなんです。つまり私たちもイエス様を信じた後であってもですね、以前からのこだわりでただ恵みによって信仰によって救われる御霊の力の現れがあることをどうしても受け入れられないこだわりがあるかもしれない。大なり小なり一人一人が持っている。しかし聖霊がそれを壊しながら、あなたは ただ神の恵みによって生きているんですよと語ってくださってるんですね。ただキリストによって新しく作られたんですよ。土の器の中にキリストの栄光の宝が入っているのに、どうしてその宝石の方を見ないで人を見てるのですかと、まあ、このように語られるわけなんです。でイエス様が聖霊をお使わしになるときに明確にですね、地の果てにまで証人となることを明言しておられました。使徒の働きのさっき言いました一章の8節ですね。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てにまで私の証人となります。でこの言葉に対して弟子たちはもちろんその通り受け入れてました。誰もがこれをイエス様の命令だと思って受け入れていった。で皆さんも受け入れてると思います。さらに地の果てにまで私の証人となりますという言葉に対して異論を言う人はいるでしょうか。いないと思うんですね。でもあのペテロでさえ、あのパウロでさえ、言葉では約束として命令として聞いていたけれども、でそれを受け入れてたけれども、心に壁があってそれを乗り越えるというか崩していただかなければいけなかった。で私たちもキリスト者として教科書的にですね、私は聖書を全て霊感を受けた神の言葉と信じますと答えることはできる、模範的なクリスチャンになることはできるかもしれませんが、これはですねある意味で一生かけてこの自分の心にある肉ですね、これを削いでいただいて聖霊によって、そして守っていきイエス様によって導かれていく約束であり命令なんですね。従っていくというへりくだりが必要になってきます。で神様はご自分の命令を守らせるのに、私たちにとっては不快な出来事をお許しになることがあります。イエス様が言われたのはエルサレム、ユダヤとサマリアの全土って言われたんですね。エルサレムから始まります。でユダヤとサマリアに行くわけですけれども、どのように行ったかということを使徒の働きの中で見ていくとですね、殉教が起こったんです。殺されたんです、ステパノがですね。殉教をして、それまでは比較的自由にエルサレムで福音を語っていた、まあ、それでも迫害あったんですけども、でも比較的自由にね福音を語っていたんですけれども、殉教があったので人たちは踏みとどまりましたが、他の人たちは大勢が散らされていったんですね。こう書いてます、8章の4節に、散らされた人々は御言葉の福音を伝えながら巡り歩いたと。その後にあの執事の一人であったピリポですねがいて、福音をサマリア人に述べ伝えていったんです。そしてあのステパノの殺害に同意してキリスト者を片っ端から捕獲していたサウロもダマスコに行く途上でイエス様に捕らえられますよね。あのパウロに、パウロですよ。でこういった流れの中で今朝の本文があって、トロアスからの船出っていうのもあの御霊によって禁じられるっていうことが起こってですね、でマケドニア人に助けてくださいと言われて、これでマケドニアに福音を伝えることが主の命令だと確認したわけなんです。で私たちの神様は大きい方です。その思いは高いところにあります。恵みも本当に高いところにあります。あまりにも恵みが高いので私たちにとってはあまりにも低く見えます。つまりこんな人にまで届く必要はないとか、無関心であったりとか、あるいは嫌悪感を抱いている人かもしれない、そういう人にも行きなさいって言われるかもしれない、全然接したこともない、違和感がある、性格が合わない、 あるいは言葉が通じない、文化が違うっていうのもあるでしょう。そういう人にもこの新しく変えられていくというですね、神様の恵みの働きがある。あまりにも高いので私たちにとってはすごく低く見える。こういうですね、働きを神様はしてくださいます。で、このパウロが今度は次にですね、主に与えられた啓示に従順になった結果ですね。先ほどの地図を見ると、トロアスから船出でネアポリスのところに行って、でそれからピリピ行って、そしてテサロニケ、ベレア、そして、アテネでコリントとですね、こうつなぐっていく、この道がどうなっていたのかを見ていきたいと思います。イエス様に従順になったんだから、その後は深いことが起こると、それは当然そう思いますよね。本当にやりたかったアジアでの宣教を捨ててですよですね、未知の世界のこのヨーロッパ行くんですからね。ところがですね、第二宣教旅行は困難に満ちてました。もちろんたくさんの人は信じてたんですが、困難に満ちていて、その最終地点であったコリントの町で、この最終地点ですね、かなり長く言いましたが、第一コリントの最後にこう書いてます。16章の9節に、実り多い働きをもたらす門が私のために広く開かれていますが、反対者も大勢いるからです。反対者から反対者、困難から困難、これを続けていく。このマケドニア人が助けてくださいとこう言って渡ったにもかかわらず、何か違うことが起こるかのようなことが起こってくるんです。この原稿に書いてないんですけれども、この旅行仲間でですね、ですね、こういう証しをしてくれましたね。行くつもり全然なかったんだけれども、ある朝起きたら行きなさいって言われたから来ましたと。けれども、彼はこの来る途中の飛行機で乗り換えで、その手荷物ですね、このなくされて、ずっと服がなかった状態の、いやアテネでさ、コリントの前の日ですね、アテネのホテルでようやく届きました。アメリカに行ったりとかですね、もう本当にいろいろ、イズミールってトルコにまで行ったのに、なんかせっかくアテネに送ったのに、テサロニケに送ったのに戻されてですね、またイズミールに戻って、ようやくアテネでね、最後から2日目のところで。神様に言われたのに荷物がなくなってる、自分の手荷物が。もうこんな感じですよ。でそこで大事なのはですね、困難の中にあってもしっかりと立っていく、立ち上がっていく、戦っていく、主に忠実に仕えていくという忍耐ですね。でパウロがトロアスから船出してこのマケドニアについて初めに行ったのがピリピです。車からだいたい30分ですね、このネアポリスの港からね。で、じゃあ次お願いしますですね。でそこにはピリピという町にはユダヤ人がなんと青年男子、この大人の男の人が10人もいなかったんです。シナゴーグ、街道が建てられない状態だったんです。で川辺に行ってその川を見に行きましたけれども、このピリピの町 このすぐそばにこう川が流れてるんですね。でそこに行ったら安息日でそこで集まってるんですね、女性も含めて。で異邦人も含めてですね、この神様を敬ってる人も含めてですね、いた。でそこでリディアというテアテラあるいはティアティラ出身の女性、あの7つの教会の一つですよね、その出身の女性がいたんです。その彼女が信じたんです。マケドニア人の男の人が出てきたのにね、女の人だったんだよね。ところがですね、これ占いの霊に疲れた女から悪霊をパウロが追い出すと、それによってお金を儲けていた人がパウロを引きずってですね、広場に引き出されたんです。で広場っていう言葉はアゴラって言いますけれども、ギリシャ語でこの商売をしたりですね、この政治とかですね、いろんなことをこう行う、みんなが集まっている場所であります。 で引き出されてそこにビーマといって裁判席があるんですね。で今皆さん人が見てるのはそのビーマの後です。裁判席のところです。まさにここでパウロが裁かれました。あとシラスもそうですね。でこの、写真のすぐ後ろに、監獄の跡もあります。でそこに入れられて、鞭打たれた後に入れられたんですけれども、でも幸いに神様がその看守とその一家を救いに導きましたよね。あの地震が起こってですね、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も信じ救われますと。そして次にテサロニケです。だいたい2時間ぐらいですね、車で。で多くの人は信じたんですけれども、じゃあ次お願いしますね、はい。受け入れないユダヤ人たちが煽ってですね、再び彼らを広場に連れて行きました。これ広場です、アゴラですね。そしてカイサル、あの皇帝に背いてると訴えたんです。これやばいんですよ、皇帝に背いたら十字架刑ですよ。あのイエス様の、あの受けたあれです。命の危険を感じて速やかにテサロニケを出なければいけなかった。そこで今度車で大体1時間ぐらい、さらに内陸西側に行きますとベレアという町があります。でこのテサロニケの方はあのギリシャの第二の都市ですね、まあ、日本で言ったら大阪みたいなもんで、大阪が横浜かな、横浜の方が人数多いか今でもちょっと離れてるからね、アテネとやっぱ大阪みたいな雰囲気ですね。で町のど真ん中にこう遺跡があって、その新しい町の下に遺跡があるので、もうわずかしかこう発掘されてないんですね。けれどもベレアの方はもうちょっと田舎ですですね。でなんかすごく落ち着いてます。でその落ち着いてる雰囲気も、ああなんかあの当時のユダヤ人と変わらないかなって思いました。彼らは高貴な人、誇り、こう高貴な人でですね、このパウロが言ったことをちゃんと受け入れて、果たしてその通りかどうかをこの、聖書を見ながら調べていったわけなんです。ところがなんとテサロニケの人たちがこの騒動を持ってきたんですよ、ベリアの方にまで。それで、このシラスとテモテはそこにいて、とどまって、踏みとどまって、パウロだけは逃げて一人旅になったんですね。それから次お願いします。アテネには一人でいたんです。で偶像だらけで憤りに満ちました。アテネ行きましたが、まあ簡単に言ったら偶像の街ですね。まあ遺跡が、あの有名な世界遺産ですね。今この背景に見えるのがこの世界遺産です。宮参りに行ってんです。この山、城塞っていうんです、アクロポリスっていうんですけどね、城塞のこと。そこにパルテノンという神殿をはじめとした、もういろんなギリシャの神々の祀られているところ、まあ初詣に行くようなもんですよですね。でそれがあって、でそれをこの、上にこう見ていくという感じで、そして今この、写真に写っているのはアレオパゴスというところです。パウロが説教したところです。そしてさらにこの反対側のこの下の方を見るとアゴラがあるんですよ。でそのアゴラで偶像を見て憤っていて、そして他のいろんな人とに論じ合ってイエス様がよみがえったということを、ね、話してたんです。でじゃあここで聞いてみようということで、このアレオパゴスで話をじゃあパウロから聞いてみようということ で知られない神にっていうね、知られていない神にっていう祭壇があったのを見て、そこから福音を語ったんです。ところが信じた人はほとんどいなかった。少しだけ信じた。でコリントに行くんです。車でアテネからね、1時間半ですね、はい。で彼は慰められたのは、ローマからユダヤ人だということで追放されたアクラとプリスキラの夫婦がいたんですね。で彼らももうすでにイエス様を信じてました。で職業はもう同じく天幕作りでね、まあ、一緒に働きながらこういたんですけど、このマケドニアからようやくシラスとテモテがやってきたので、御言葉を語ることだけに専念ができまして、で主を信じる人が起こされたんだけど、ここでもユダヤ人が口汚しく罵って、また裁判沙汰になってって、で心が折れそうになってました。でそこでイエス様が現れてくださいました。恐れないで語り続けなさい、黙ってはいてはいけない、 私があなた方と共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。じゃあすいません、ごめんなさい、次でした、忘れました。コリントのこの裁判席ですね、残ってますけれども、でここでまあ裁かれそうになってですね、そして今本当に恐れてたんですよ。パウロは危害があまりにも加えられそうになってて、でもう辛かった。その時にイエス様が共にいてくださったんです。そばにいてくださったんです。イエス様が福音を語りなさいと言われた約束がありましたよね。それに伴う約束が、見よ、世の終わりまで私はあなた方と共にいるです。福音を語ってこういう困難の中にいるところでしか味わえないイエス様のご臨在があります。これがイエス様のプレゼントです。イエス様のプレゼントはイエス様ご自身です。このご臨在こそが困難に満ちた宣教を支え可能にしてくれます。そして車で10分15分ぐらいのところにケンクレアの港があって、それで船出して第二次宣教旅行を、この終えるんですね。いかがでしょうか。心の中では確かに主の恵みがあったんですけれども、困難や反対から免れるということではなくて、それがたくさんあった旅でありました。しかし重要なのがしっかりと立つということです。忠実に伝えるということです。で、このトロアスまでの、まあ、この信仰、必要な信仰、この信じなければいけなかったのは恵みの大きさの信仰ですね。ここまでかっていうね。だけどこっちの渡ってからの信仰は、つまりこの神様の呼びかけに従った後の信仰というのは何かって言ったら、困難や反対があってもそれでも主がそこにおられるという信仰です。目に見えないじゃないですか、そのいないように感じちゃいますですね。でついでにお話しますと、パウロはこのローマ、ローマに行きたいという思いが第三次宣教旅行あたりからこれ始まるんですね。でエペソに行って、エペソにとどまっていて、そしてローマに行かなきゃいけないと思って、でもまずアカヤ、このコリントまで行って、また戻ってって、これローマに行くんですよ。エルサレム行くんですよ。でローマに行きたいと思った思いは与えられたんだけど、まさか囚人として行くとは思ってなかったと思います。カイサリアで牢獄に入って、まあ、ずっともうそこで出られない状態で、でカイサルに上訴してですね、でそれで囚人として船に乗ったのは良いものの、ナンパ仕掛けてで行ったところがローマだった。そしてローマでは鎖のつながれた状態だったんです。ところが、ま、使徒の働きの最後がこうなってます。少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。すごくないですか。少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝えた。でも鎖はかかってるんです。軟禁状態なんです。そこには兵士が24時間いるんです。なんで、第二手元に言ってるかな、私は鎖につながれてるけど御言葉は鎖につながれてないと言ってました。でここのローマの監獄において、なんと4つの手紙を書いてます。エペソ人への手紙、コロサイ人への手紙、ピリピ人への手紙、ピネモンへの手紙です。どうですか、その手紙取っちゃったら、新約聖書からかなりのかなりのかなりのかなりのかなりのかなりのかなりの損失ですよね。今まで彼が忙しく動いてた時にはできなかったことができたわけですよね。 体は不自由かもしれないけれども、もっと多くの自由な働きができたんです。ですからマケドニア人の呼びかけに私たちが応えることはできるか、心の壁を崩そうとしておられる神の恵みに応えていくことができるか、従順にあった後も困難があるけれどもイエス様の御臨在という約束を信じていけるか。パウロはイエス様を知ることの素晴らしさに比べたら今までの知識や経験というのはチリアクタだと言いました。どうか体を動かしていってください。神の御霊に導かれて進んでいってください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちにこの豊かな恵みを与えてくださって感謝いたします。どうぞ私たちがイエス様の十字架を見続けることができますように、そしてまだ私たちがイエス様の十字架を感謝していないところがあれば、どうか悔い改めて、ただ私の誇るべきことは十字架なんだということを知ることができますように。ここから全てが始まります。キリストにこそ知識と知恵の宝が隠されています。この方こそが神の力であって神の知恵です。主よ、その信仰の生活を歩んでます。これ知識ではなくて信仰を働かせることによって経験していくものです。神様、どうかイエス様の約束が、また同時に命令があることを思い起こさせてください。地の果てに至るまでイエス様の証人となると、聖霊で満たしてください。聖霊の力を望ませてください。お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを下げいたします。アメン。